皆さんこんばんは。2月19日火曜日夜11時を回りました。みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。はい、83MHz アイアンドウララ FM より今週もお届けいたします。というわけで第3週目担当パーソナリティのピアノ弾き語りシンガーソングライター相原龍太が今宵は担当いたします。さて、今月の4日でしたかね、立春ということもありまして都心で最高気温が19度近くまで上がりました。まあ、立春の日から、まあ、立夏、だいたいゴールデンウィーク終わりぐらいかなが、まあ、春となるんですけども、暦の上で春になっても今月は寒さがねまだまだ厳しい時期です。寒暖差の激しい日もありますし、未だにインフルエンザのねこう警報も続いていたりしますんで、体調管理に十分注意してこの冬を乗り切りましょう。さてこの番組は毎週火曜11時のレギュラー放送となっておりまして、ジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当て掘り下げていく情報バラエティ番組です。それでは本日のメニューに参りましょう。今週のスポットライトのコーナーですが、今回はモリンガでございます。といったところでモリンガってなんやねんとね思った方々も多いのではないですかね。まあ、実は自分も、最初は何のことやらさ全くわからなかったんですけどね。まあ、今回はその辺も含めて、掘り下げていければなと思っております。そして、後半はオリジナルコーナー第3週の今夜は合言葉、果たして今回はどんな詩が登場するでしょうか。こちらもこうご期待。そしてリクエストやおすすめの音楽もご用意しております。どうぞ最後までお楽しみください。それでは今週も張り切って参りましょう。みんなとつながるラジオとラジコ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたします。
今週のスポットライト。はい、というわけで今週のスポットライトのコーナーでございます。冒頭でもお伝えしました、今回はモリンガということで、一体何ぞやというところからねまずご説明したいと思うんですけども、モリンガはですね、わさびの木という、まあ木の一種なんですが、このモリンガというのは実はどうも学名らしいんですね。はい。で、まあ、わさびの木と、まあ、同じことなんですけれども、北インド原産のわさび科の植物で、果実の形態からドラムスティックツリー、種子から取れる油からベンオイルツリーなどの名前があるそうなんです。また、ミラクルツリー、奇跡の木、ツリーフォーライフ、生命の木という別名までついているそうで、とてもバランスの取れた栄養素を含んでいる、まあ、樹木ということになるんだそうですね。モリンガの種、幹、枝、葉、花、根、すべての部分に、まあ、利用価値が高くて、特に良いとされる栄養素が90種類にも及び、そして300種類もの、効能効果が確認されていると言われています。で、この、わさびの木、まあ、モリンガですね、の特徴なんですけども、成長が非常に早い樹木だそうで、高さが10メートルから12メートルにまで達するんだそうです。また、樹皮は白みがかったこうグレー、ネズミ色っていうのかな、で、厚いコルク状に覆われています。で、あと、お花、モリンガの花ですね、約1から 1.5 センチメートル、幅が約2センチメートルで香りがあります。また、この花はですね、植えて6ヶ月以内に咲き始めて、開花は涼しい地域では4月から6月頃に見られ、気温や降水がより安定した地域では1年に2度、あるいは1年中、花が見られるんだそうです。で、この、モリンガの歴史をちょっと辿っていこうかと思うんですけども、紀元前2500年までに遡ります。だいぶ古い話ですね。インダス文明の時代、文明の発展とともに東洋医学の基礎ができたと言われています。世界最古の伝統医学として注目されているアーユルベーダー。アーユルってのは知恵、ベーダーと生活という意味なんだそうですが、心身ともに健康な生活を送るための知恵との理解ができ、その目的は心身の浄化が一番大切とされています。その中で、モリンガが 300もの病気を防ぐと記されていたようで、ハーブ療法として利用されてきたと言われているんだそうです。で、このモリンガなんですけども、じゃあどのあたり、どの地域で栽培されているのということになってくるんですけども、まあ、先ほどね、インダス文明ということをちょっと言いましたけども、主に、北西部インドのヒマラヤ山脈の、南側のふもとだったり、広く熱帯、亜熱帯地域で栽培されているんだそうです。まあ、広い範囲の土壌環境下で生育が可能なんですけども、中性から弱酸性で水はけの良い、砂質土壌を好んでいます。で、水はけが悪いと、なんと根腐れをしちゃうんだそうですね。また、日光や高温を好みまして、凍結や霜には弱いと。なので、まあ、熱帯、亜熱帯地方でよく栽培されていると。また、乾燥地域にも、適していまして、雨水だけで成長させることができるということなんですね。今ね、北西部インドという話をしましたけれども、そちら、その以外にも、栽培されている、国々がありまして、フィリピンなんかでは、葉っぱをスープにするのが一般的なんだそうです。また、台湾でも、台湾の南部にあります世界野菜センター、ね、そういうのがあるんですね、台湾に。その世界野菜センターで積極的に栽培をされていまして、まあ、そこでは改良された野菜の生産と消費を通じて発展途上国の貧困や栄養不良を減らすことを使命としているということですね。まあ、だからそのモリンガを育てるとともに、そのいろんな野菜との組み合わせっていうのかな、そういったものを通じてもっともっとこう消費をしていきましょう、栄養不良をなくしていきましょうという、まあ、目的があるということですね。ちなみに、日本でも、栽培されているんだそうですが、まあ、地域はちょっと限られているようで、沖縄県の、宮古島、あとは石垣島、それから、与論島はあれか、沖縄じゃなくて鹿児島県になりますかね。それから、熊本県の天草地方などで、主に栽培が行われているということです。で、ちょっとね、冒頭の方で話もしましたかな。わさびの木、まあ、モリンガは、ほとんどの部分を、食べることができます。食材としての利用法は、まあ、地域ごとによっていろいろ、異なるらしいんですけども、アジアやアフリカで利用されているのは、まあ、そのドラムスティックと呼ばれている、多分軸の部分、軸というか幹の部分なのかな。その部分は、主にそのドラムスティックという形で、アジアやアフリカで広く利用されていたり、葉っぱとかもね、各地で利用されています。カンボジア、フィリピン、南インド、アフリカで、その葉っぱなんかはよく用いられているんだそうですよ。ではここで、一曲お届けしたいと思います。相原龍太のオリジナル曲、聴いてください。エバーグリーン。
高層ビルが立ち並んでいる賑やかな都会を抜け出してたどり着いた場所は、おお、小鳥のさえずりが聞こえる、緑色の風が吹き抜ける、この広い草原、忙しい日々を繰り返して疲れ果ててしまった心に、若葉の緑が癒してくれる。立ち向かう僕たちが初めて出会った草原から少し離れた。 所にあるおかへ行こう。芝生の上で寝転びながら君のために見つけたクローバー、あの場所にあるかな。大きな桜の木の下で君への思いを告げたあの日、思い出すたびに照れくさくて、エバーグリーン僕ら
は、はい、お聴きいただきましたのは相原龍太のオリジナル曲エバーグリーンでした。今回なんでこのエバーグリーンを選んだかと言いますと、モリンガをテーマにしてますけども、モリンガイコール、植物、植物といえば緑ということでね、すごい無理やり感がね、半端ないですけどもね、ちょっと春の爽やかな緑色の時期をね、ちょっと意識して作った楽曲になります。さて第3締め担当パーソナリティの私相原龍太がお送りしておりますラジオとラジコン、今週のスポットライトですがモリンガをテーマにお届けしております。前半ではね、モリンガとは何ぞやというところから始まりました。まあ歴史だとか、それから、なんだろう、利用方法というのかな、それからどんな地域で、育てられているかといったね、お話をさせていただきました。後半ではですね、その、モリンガの、まあ、すごいところといいますかね、こんな方々に実はおすすめなんだよというのを、まあちょっとご紹介していこうかなと思っているんですけども、先ほどね、前半のところでわさびの木はほとんど食べることができますというお話をしました。で、ま、葉っぱだとか、それから花なんかもね、調理して食べたりすることもできるんですけども、また樹皮だとか樹液、それから根っこ、葉っぱ、種なんかもですね、非伝統的な薬として使う国もあったりするんですね。特にジャマイカでは樹液を青色の色素として使っているんだそうです。それからと、その種から出てくるオイルなんかも、よくね、スキンケアだとかヘアケアなんかの、オイルとして使われたりもしているんだそうですよ。で、その、これだけの栄養たっぷりの、まさにスーパーフードと言っても過言ではないモリンガなんですけども、そのモリンガのね、ちょっとすごいところというのをね、簡単に紹介していきましょう。まず、デトックス効果を期待できる。それから、たっぷりの栄養を効率よく摂取可能。それから、長い歴史が物語る高機能食品。世界各国で研究が進んでいる。と、まあ、こういうふうにね、聞くと本当にまさにすごいとこだらけの、樹木なんだなという気がいたしますけどね。で、この、これだけの、ま、栄養素が豊富なモリンガですから、こんな方々にもちょっとおすすめだったりするんです。ちょっと紹介していきましょう。高血圧、高血糖の方、花粉症などのアレルギー体質の方、野菜、穀物不足を感じている方、更年期障害でお悩みの方、便秘が気になる方、ストレスを感じている方、肌荒れ、くすみなどにお悩みの方と、まあ挙げるとしたら大体こんな感じなんですけども、これをね、たまたまちょっと自分に置き換えて、見てみたんですけど、ほとんど当てはまりますね、これね。たぶん全部じゃないけども、4つ5つぐらいは当てはまるかな、と、いう気がいたします。で、植物なので、あくまで薬ではないんですけども、副作用的なものが結構心配だったりしますよね。で、ちょっとそのあたりもね、調べてみたんですけれども、モリンガは、ミネラル、ビタミン、アミノ酸などの数多くの、ま、栄養価が含まれているんですね。特に、妊婦さんは、ちょっと黄色信号というか、ちょっと要注意をして、欲しいんだそうです。特に、その、豊富な栄養素の中で、ビタミン A が結構多く含まれているんですけども、ビタミン A の取りすぎは、中毒症状を起こしたりするそうで、妊娠中は胎児に悪影響を及ぼすこともあるそうなんです。ただし、正しい摂取方法さえ守れば大丈夫なんだそうです。それから、血糖値を下げるとしてですね、糖尿病にも効果があると言われているんですが、逆に低血糖になる恐れもあるんだそうです。 それから、主にこの処方箋、まあ、要は処方の薬をこう飲まれている方なんかもですね、そのモリンガを摂取することによって薬の効果を低下させてしまう可能性があるということなんですね。まあ、要するに、まあ、別に取っちゃダメとかそういうことじゃないんですけれども、必要以上に取ってしまうと栄養超過になってしまうということがあるようなんですね。まあ、先ほどからちょっと紹介したように、その、ミネラル、ビタミン、アミノ酸が多く含まれている、本当にまさにね、栄養素が高いモリンガですけれども、何事も、取りすぎには注意をしてですね、容量、用量なんかはね、しっかり守って、で、場合によってはね、お医者さんに相談するとかね、こういう症状があるんだけど、モリンガ取って大丈夫ですかねとかね、そういう相談なんかもしていただいた方がいいのかなと。いうふうに思います。要するに、さっきも言いましたけど、取っちゃダメということではなくて、過剰摂取をしないように心がけることが大切ということになります。はい。というわけで、といったわけで、今回のスポットライト、モリンガをテーマにお届けいたしました。
君のために歌うよバースデーソー。かなり拙い言葉だけど、
相原龍太フォース CD バースデーソング Now on sale。 言葉のコーナー。さて、各週担当のオリジナルコーナー、第3週の今夜は合言葉ですね。早速今回の詩をご紹介したいと思います。初めて手をつなぐあの日の午後のように、優しい眼差しずっと忘れないでいて、いくつもの街を越え目指すはホームタウン、流れる景色を今あなたと感じてる。車を止めたら少し歩いてみよう。私が生まれ育った街を見せてあげたいから。あなたと歩いていく夕日の坂道はカーブを繰り返して未来へ続いてる。そよ吹く風を受け大きくさざめいた黄金の稲穂の波、手を振るみたいね。小さな幸せをこうして見つけながら二人の物語は遥かに満ちていく。恋が終わっても深い愛が始まる。あなたとならばどんなハードルだって越えていける。はい、というわけで今回の詩でございますけども、タイトルがホームタウンと言います。歌ってるアーティストさんなんですけども、久しぶりにちょっとメジャーアーティストさんご紹介しました。岡村孝子さんになります。岡村孝子さんというと、そうですね、今の若い方はなかなかちょっとご存知ないかなという気がしますが、1980年代かな、アミ、アミンという、女性二人組の、まあ、デュオがいまして、マツワという曲が、大ヒットしたんですね。もうそれがもう、1980年代ですからもう30年近く前になっちゃうんですけども、で、その後、アミンとしての活動は、短かったんですけども、その後、岡村孝子さんソロになりまして、夢を諦めないでという曲だったりとかが、大ヒットした、女性アーティストさんになります。で、今回のこのホームタウンなんですけれども、実は今から23年前、1996年の2月19日、まさに今日ですね、に、実はブランニューという、CD がリリースされまして、そのブランニューに収録されている楽曲になります。で、まあ、詩を聞いていただくとね、なんとなくわかるかなと思うんですけども、女性が男性を自分の故郷へ連れていくという感じの曲ですね。普通なんか逆だったりしますよね。男性が、女性をこう自分のふるさと連れて行って、例えばそこでね、両親紹介したりだとかっていうのもあったりするじゃないですか。まあ、今回の場合はね、これ逆のパターンですけども、もともと岡村さんは、多分自分でもこの詩を この詩ができて驚いたらしいんですね。まあ多分、まあ作ろうと思って作ったというよりも、なんとなく頭の中でイメージして自然とできちゃったみたいな、感じなんでしょうね。カーブを繰り返して未来へ続いている。あなたとならばどんなハードルだって越えていける。まさになんて言うんだろう。これからこう将来を共にするパートナーに対するこうなんていうかなメッセージというか、そういったね、すごいこう、告白じゃないけども、なんかそういったすごいメッセージ性を感じる楽曲になるかなと思います。で、非常にね、テンポもそんなに速い曲ではなくて、ゆったり、割とゆったりしてるんですけども、非常に、聴きやすい楽曲になっていますので、ぜひ紹介したいと思います。聴いてみてください。岡村孝子さんで、ホームタウン。
ウォーターテイメント。Once upon a time.Girl called Bertha. She was always well behaved and worked hard at school to please her parents and her teachers. She was never late, never dirty, never rude, and she never
told her. さて、83MHz、アイアンドウララ FM よりお送りしております、ラジオとラジコン。ここで番組へのお便りやメッセージ等のお送り先をご案内いたします。アイアンドウララ FM ホームページより番組名、ラジオとラジコ宛てにお送りいただくか。ラジオとラジコ公式サイト内のお便り募集中と書かれた専用フォームからご応募ください。オリジナルコーナー合言葉で紹介してほしいアーティストの詩やポエムなどがございましたら、次戦他戦は問いません。専用フォームから選択ができるようになっておりますので、どしどしご応募くださいね。また番組の Facebook ページでは、各パーソナリティによる放送後期やオフショット、お知らせ等も掲載しておりますので、公式サイトと合わせてご覧ください。さて、ここで相原よりライブのお知らせでございます。実は前月1月の放送後に、ちょこちょこ決まってきていましてですね、次回のライブが3月2日の土曜日、東京は祖師ヶ谷大蔵、小田急線かな、はい、祖師ヶ谷大蔵にありますエクレルシという、グランドピアノが置いてありまして、まあ、どちらかといえばライブハウスというよりもライブカフェになりますかね。こちらで、ブッキングライブに出演させていただきます。また、ちょっと先の話なんですけれども、ゴールデンウィーク、今年はね、天皇陛下の即位の関係で10連休かなんか確かなるんでしたよね。そのゴールデンウィークのどこかしらでですね、おそらく十数年ぶりになるんですが、相原龍太主催のイベントを開催しようかなと計画中です。まだ決定じゃございませんよ。もしかしたらポシャル可能性もちょっとあってですね、どうなるかわからないんですが、詳細については、決定次第、相原のツイッター、アメブロ、フェイスブック等で、お知らせをさせていただきますので、こちらも広告期待ということでよろしくお願いいたします。さて、本日の放送いかがでしたでしょうか。今回はモリンガをテーマにお届けいたしました。まあ、大きく言ってしまうと、まあ、植物、樹木ということになるわけですけども、まあ、その、スポットライトの中でもね、散々言いましたけども、まさにスーパーフードといっても、過言ではないと思います。まあ、さっきもね、言いました、種から出てくる油を使って、まあ、スキンケア、ヘアケアなどに利用されるオイルだったりとか、あとは、サプリメントとか、粉末タイプで、お料理にも使えるパウダーだったり、それから、ティーパック、お茶ですね。モリンガ茶っていうのがあるんですけども、そういったものもありまして、通販とかでも売られているようなので、チェックしてみてください。ただし、さっきも言いましたけど、過剰に取りすぎると、ね、栄養豊富であるがゆえに、ちょっと色々とね、問題もあったりする可能性もありますんで、そのあたりはしっかり、チェックをして、適量を、服用というか、適量をね、取るようにしましょうね。ラジオとラジコは、毎週火曜日夜11時のレギュラー放送です。地域以外の方でもお手持ちのスマホ、パソコンからリアルタイムでお聞きいただけます。また再放送が深夜にもございますので、ぜひお聞きください。来週の放送は2月26日火曜日、担当はこの方です。
第4週パーソナリティを担当いたします、新人声優の森友理世です。よろしくお願いいたします。
はい、第4週目担当パーソナリティ、声優の森友理世さんでお届けいたします。どうぞお楽しみに。それではお相手は3週目担当パーソナリティ相原龍太でお送りいたしました。 See you next time. バイバイ。チャオ。
この番組は ウォーターテイメントの提供でお送りいたしました。